おはようございます。本日は9月の10日日曜日ですね。農場の当直をしながらお送りしておりますクロキャスト黒でございます。まあポッドキャスト界隈ではまあね、ポッドキャストサイルっていうそういったマストドンの、集まりがありますけど、そういったところには相変わらず登録もせず、ポッドキャスト界隈の方々とは蚊帳の外でね、一人でブツブツブツブツ喋っているこの番組でございますけども、まあそんな中でもね、中心的な方でございますポトフさんのマイカップオーティー、私もよく拝聴しているわけですけども、今朝そのポトフさんが配信されていた内容でコーヒーよく飲んでますよみたいな話はね、もともとはまあヌヌラジオを配信されているヌヌさんがまあ、そのコーヒーの話題を持ち出したらしいんですけども、まあ、そのコーヒーですね、私もねまあコーヒーに関してはいろいろ思うところがありまして、まあ、ちょっと喋ってみようかなというところでございまして、そのコーヒー私もねよく飲むんですよ。でいろんな入れ方がありますよね。コーヒーというのは、サイフォン式だったりとかね、普通にあのネルドリップ式だったりとか、でまあ中にはね、まあ、インスタントコーヒーでいいんじゃねなんていう人もいたりとか、いやもう缶コーヒーでいいでしょ、またあるいはいやコンビニコーヒーに勝るものはないでしょと、いやコンビニコーヒーってやっぱどこのコンビニでもなんかねもう右に習いみたいな感じでザーって並んでますよね。でしかも大体値段も同じバリエーションも同じみたいなね。でその一方ではなんかね、まあ、スターバックスだったりとかね、ドトールだったりとか、まあいろいろありました。まあね、スタバのコーヒーはね、私にとってはあれはコーヒーではなく、あれはあのデザートだというふうに私は考えてるんですけどね。とにかくせっかくスタバに行くんだったらね、普通のコーヒー頼むのってなんかつまんねえじゃん。どうせならなんとかフラパチーノみたいなやつでさ、こう上にクリームドカーンと乗せたなんか甘ったるいやつが飲みたくなるじゃない、甘党の私としては。ですね、私の中での、まあ、スタバのカテゴリーはコーヒー屋さんではなく、あそこはスイーツを飲みに行くところだっていう感覚でいるんですけど、私と同じ意見の人いますかね。まあそれはともかくね、まあうちではね、まあ、コーヒーは飲むんですけども、でさらにコーヒー自分で砕くんですよ。ガリガリガリガリガリガリって、あの電動ミルっていう、もうそれ使ってね、自分の好みの粗さに豆をひいて、でもうちのネルドリップの、あ、いやいや、うちのあの電動ミルだとなんかどうコントロールしてもすんげえ細かくなるんですけども、まあいいや。でそれをガリガリガリってやって、でうちではねフレンチプレスっていうもので入れるんですよ。うん、あの円筒型のガラスの容器にコーヒーの引いたものを入れて、でそこからお湯をジョジョジョジョジョって注ぎ込んで、で上からプッと蓋をすると、でその蓋はね、なんていうんですかね、こう長い絵みたいなものが上からついてて、でそのこうね蓋の裏側に細かい目のね網のフィルターがついていて、で4分ぐらい経って、ああもうそろそろいいかなと思ったら、それをギュッとこう押し込むと、そうするとお湯の中でバーッと待っていたコーヒーの引いた粉がこうグッと下に押す、そこの方に押し込まれるわけですよ。で上の方に残ったのは美味しいコーヒーの上澄み液、上澄み液って言い方なんだよまあねっていう感じでね、でその上のね、美味しくなったコーヒーをね、毎朝いただいてるわけなんですけどね。ですね、私なんかねこのフレンチプレスを入れながらちょっと思ったんですよね。コーヒーの入れ方って結構いい加減でよくねっていう、それはね、確かにあのネルドリップ式みたいなね、あの紙のフィルターだったり、まあ、金属フィルターいろいろありますけどね、なんかそこの上からなんかこうコーヒー豆を入れて、でそれを上からねこう細くお湯でちょちょちょちょってこう布地に描くと、こうそうすると泡がポクポクポクっと湧いて、でそれでさ、あのコーヒーのあの独特の香りがふわーって立って、でそれがまたね 香りがとてもいい、嗅いでて気持ちいいみたいな感じになるんですけども、だから香りを楽しむんだったら私はネルドリップ式がやっぱり一番かなと思うんですけども、でも我が家の場合はね、もう基本カフェインさえ取れればいいまあ味も当然なんですけど、でも大抵ねミルク入れちゃうからね、もうミルク入れるとある程度そのコーヒーの香りも薄まっちゃって、香り自体がそこまでじっくりと楽しむことができなくなっちゃいますからね、カフェオレにする時点で。だからもういいや、それだったらもうコーヒー煮立たせちゃえと、でたまに私がやってしまうのがそれこそポットあるいは鍋ね、鍋にもう直接コーヒーの引いた粉をバカーンと入れて、でそこにお水をジャジャーって入れて、もうその場で火つけてグツグツグツグツ煮立たせるんですよね。あ、煮立たせるとバーってこう溢れ返っちゃうから、だからなんかこう沸騰する直前までなったら火を止めて、であとは茶こしで茶こしでシューッと入れると、そうすると、まあ、確かにね、すっげえ細かい粉はカップの底の方に残っちゃうんですけども、でも大抵のコーヒーの粉は茶こしで取れるんですよ、結構きめ細かいやつを使えばね、でもうこれでいいんですよ。もうなんだったらね、そっちの方がね結構濃い味のコーヒーが楽しめるからね、だからね、よくさ、なんかコーヒーを入れるためのいろんななんかおしゃれなグッズとかあったりするじゃない、正直言うとそういうものはいらない、もう鍋で煮立たせちゃえばいいじゃんというそういういい加減なコーヒーの入れ方をして私は楽しんでおります。はい、どうなんだろうねこれ、ってな感じなんですけど、さらにね、まあそのコーヒー、とにかくなんかコーヒー飲む人が本当に増えている、それでね結構泣く人もいるんですよ。ああもう周りの人間コーヒーばっか飲みやがってこんちくしょうっていう、それがね私の同じ農業仲間でね、お茶っ葉を製造している農家さん、そのお茶っ葉農家さんが非常に泣いてるんですよ、お茶が売れないとなんかねお茶はね結構手軽に入れれるんですよね、こうやって考えてみたらコーヒーと比べると、だってお茶だってさ、お茶急須にさお茶っ葉入れてお湯注いでちょっと立たせたらそれだけでもお茶出来上がりでしょ、ねえ、コーヒーと何ら変わらない、なんだったらコーヒーなんかよりもよりお手軽に入れることができるじゃないっていう感覚あるんですけども、それでもなんかみんなコーヒーの方がいい、お茶ってなんかっていうね、なんかどっかしらにね、そのまあお茶っ葉農家さんがねぐちぐちと文句言い張るのが、なんかみんなお茶って半分なんか安く飲める、タダで飲めるっていう感覚が未だに抜けないからじゃないっていう、なんでなんでわざわざお茶っ葉なんか買ってこなきゃいけないんだよっていうことを言う若者がいるということを嘆いてはるんですよね。まあ確かにね、私が子供の頃っていうのはお茶っ葉っていうのはどこのうちにもね必ずあったものですよ。で急須はどこの家庭にもありました。ね、で朝のね朝ごはんにはね必ずねご飯の横にはね湯飲みがあって、そこにあったかいお茶が入ってっていうようなのがまあ我が家のまあ定番だったっていう、今でもまあ実家の方ではそれが定番なんですけども、でも若い人はなんかお茶っ葉を買ってこない、なんで買ってこないのって言ったら、いやペットボトルがあるじゃんって、ペットボトルで飲めばいいじゃんお茶なんてっていうね、いやそれ言ったらコーヒーだってペットボトル結構あるよでもみんなコーヒーいろんな形で飲みたがるじゃん、なんでお茶はなんかペットボトル限定にすんの若者よっていうねのはあるんですけども、いや確かにね、逆にね私が子供の頃 なんかそれこそこうお茶がペットボトルで売れ始めたっていうのが私が本当小学生か中学生ぐらいの頃だったかな。でもその頃でもね結構逆に抵抗があったんですよ。え、お茶なんて家でタダで飲めるじゃん、なんでわざわざお店でペットボトルで買わなきゃいけないの、なんか水筒に自分家で作ったお茶入れてきゃいいじゃんっていうのが一昔前だったんですけども、それが最近だとね逆に水筒なんて持ってくの面倒じゃん、逆にコンビニでねお茶のペットボトル買えばいいじゃない、なんだったらスーパーだったらなんか1本58円とか安ければもう38円ぐらいで売ってるよ PB 商品ならっていうようなね意識でみんなお茶飲んでるもんだから、なんかこうそのお茶の農家さんからするとね、そういう大手メーカーさんに納めようとすると安く買い叩かれる、ええ、せっかく丹精込めてね摘み取ったお茶っ葉で丹精込めていったお茶がメーカーさんに納めるとものすごく安くなっちゃうっていうことで、それで泣いてるわけですよ。だからねちょっと差別化を図ってできるだけなんかクオリティの高いものを作ろうって言って日本のお茶農家さんはいろいろ躍起になってんですけど、でも海外からね安いものがどんどんどんどん入ってくるもんだからねヒーってなっているっていうのが現状。まあねこれはどこのね世界ではある話ですけど、でも逆に言えばねコーヒーですよ、ここでコーヒーに戻りますけども、コーヒー日本で取れないじゃない、もう 100% 輸入で間違いないよね。少なくとも私は日本でコーヒーを育てているっていう話は聞いたことないんですけども、うん、でもそれでもさ海外でもよく聞くのがそういったコーヒーを育ててコーヒー農家さん、まあいろんな中アフリカだったりとかブラジルだったりとか、まあいろんなところで作られているそのコーヒー農家さんのコーヒー、安い労働賃金で結構安く買い叩かれているっていうね話を聞くんですよね、だからそういったね人たちの苦労によって取られたそのコーヒー豆を私たちは安く飲んでいるというその罪深さ、ええ、あなんかここまで話するとなんかコーヒー飲みづらくなるよねなんかでね、あなんかそういった現状をまた妻がねこうトクトクとねこう喋るもんですからね、じゃあなんかもうちょいコーヒー美味しく飲むためにもね、なんかこう罪悪感を少しでも払拭するためにもフェアトレードのコーヒー豆を買おうじゃないかっていうね、いわゆるフェアトレードっていうのは要するにそのコーヒー農家さんにもきちんとした賃金が払われていて、その農家の人たちでも十分ななんかこう豊かな生活ができるようなトレードをしたコーヒー豆、トレードをした形で買い取ったコーヒー豆をこうやってお店に並べてますよっていう、うん、ちゃんとトレーサビリティもしっかりしてますよみたいなね、感じでこう並べられているそのコーヒーですんで、味はともかく他の豆よりもちょいとお高めになってるわけですよね。ちょいとどころじゃねえや、結構値段がちょっと上がっちゃってるんですけども、そういったものをできるだけ買うようにうちではしているというふうにまあ妻は言うんですけども、いやそれだって本当にフェアトレードされてるかどうかわかんないぜ、裏で絶対なんかこうポン引きしてるやつ、なんかねもうちょっと最後の方が偉くなんか本当水を差すようなことばっかを喋っちゃったんでね、ちょっと残りの分はバッサリカットしましたけども、はいせっかくねあのコーヒーね私も好きなんですけどね、まあそんな水を差すようなこと言わなくていいじゃないっていうのはねありますもんね、というわけでね、でもまあとにかくねコーヒー結構いろんな飲み方できると思うし、それにねあのお茶もねお茶も結構アレンジすればねいろんな飲み方できると思いますし、それにあの紅茶も含めてね、まああのコンビニのペットボトルのお茶もいいけども、たまにはねあの緑茶とかね、あの抹茶粉末入りのやつとか私好きなんですけどね、あるいはほうじ茶とか、玄米茶のあの香り高いものもいいよね、うん、 というわけで、なんかよくわかんないけど、コーヒーもいいし、お茶もね、ね、みんな楽しく飲みましょう。なんだこの締め方。グダグダになりすぎたところで、この辺で締めときます。というわけで、今回のクロキャストは以上です。おいじゃまた。
Thank you for listening. This is クロキャスト.